様の伝道の旅は実に忙しい毎日でした。主はガリラヤ湖のほとりで一日中語り続けておられたわけでありますが、きっと疲れておられたに違いありません。主イエスは休まれるためにカファナウの町にお戻りになられたのです。その途中での出来事が記されています。先ほどお読みいただきました聖書の14節です。カファルナウは2つの地方領域の境にあります。こういうところには税関が置かれていました。そこには徴税人が一日中座って人々を監視していました。もし何か隠して通り抜けようとする人がいたら、もしそんな人がいたらすぐ呼び止めて税金を払わせていたのです。もちろん人々は彼らを恐れていたし嫌っていたでしょう。しかしその税金が自分たちの国のために使われるならばまだ仕方がないと誰でも思うでしょう。でも当時ユダヤはローマの支配下の中で生きていました。だから納められた税金がローマ人に持っていかれるということになれば大変に腹が立ちます。さらに税金の歴史を調べてみますとですね、ローマ帝国の税制にはいろいろと問題があったようです。ローマの国は税金を徴収するのが面倒なんですね。だからその徴収する権利を売ったんです。したがってその権利を得た人はどんな税金の取り方をしてもよかったんです。彼の後ろにはローマがついていたからです。そのようにしてとても横暴な仕方で税を取って私腹を肥やす人が出てきたんです。だから当然人々から反感を買っていたのです。こういう体制も少しずつ変わっていくようにはなりましたけれども、悪い印象というものが残ってしまうんですね。そしてもっと我慢できないことはですね、ユダヤ人がその徴税人になって自分の国の人たちから税金を取っている。これは許せない。こうして彼らは罪人だ、外国人だ、そう言って差別まれるようになっていったのです。その修正書にレビという男が座っていました。そこを通る人たちは彼を特別な目で見ていたのに違いありません。軽蔑の眼差しであり、彼を排除したい、そう思っていた、そう思っていた人が多くいたとは思われます。 そうした冷たい視線に耐え続けていたレビ、彼はきっとつらかっただろうと思います。孤独だった、誰にも愛されない、信頼されない、そのような人生の悲しみ、苦しみを味わっていたと思われます。そんな彼に突然誰かが自分を見つめていた、他の人とは全く違った視線を感じたのではないでしょうか。そしてその人はイエス様だったのです。主は私に従ってきなさい、そうレビにお声をかけられました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。このマルコ福音書が話している、レビが座っているのを見かけたというこの言葉はですね、実に重い言葉なんですね。ちらっと見る、ちょっと見るという意味ではないのです。レビの中に、その深い心の中に潜んでいる苦しみ、悩み、それを見ておられる、そういう問題を見通しているような温かい眼差しであったんです。だからレビはすぐに立ち上がってイエス様に従っていったのであります。さて15節です。イエスはレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのであると記されています。レビはすぐにイエス様と弟子たちを自分の家に招いて食事の用意を整えたことがわかります。彼は本当に嬉しかったんです。初めて人に受け入れられた喜び、それをこうした食事会の中に表しています。しかしそこにはたくさんの徴税人や罪人も来ていたと書かれています。ここで罪人というのはですね、今日私たちが考えているような犯罪を犯した人というような意味ではないのです。もちろんそういう人もここにいたかもしれません。でも当時一般的にはですね、ユダヤ人にとって神様の掟に背く人、それが罪人と言われていたんです。正しい人は神の律法を守っている人でも、外国人はその律法を知りません。だからここにはそうした外国人がいたということがわかるわけなんです。徴税人がなぜ汚らしいものと思われていたか、それはですね、こうした外国人と付き合いがあったからなんです。そのように言われています。彼らは 外国人の手先になって働き、金儲けをしていたと思われていたんです。16節においてファリサイ派の律法学者がその食事会の様子を見ていたと記されています。そして弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言ったんです。このファリサイ派というのは一種のニックネームのようなものであります。それはですね、他の人々とは区別された人というような意味、また真面目な人というような意味合いを持っている、そういうニックネームなんですね。彼らは熱心で正しい人たちでした。けれどもその中には神様を尊んでいると主張してはいるだけで、実は心の中に神様を軽んじている人たちもいたんですね。このパリサイアと呼ばれる人たちは、イエス様が罪人の家に招かれていたのが気に入らなかった。しかも食事を共にしている、ラビと言われている人がどうしてあんな者たちの招きに応じているのか、そう思っていたんですね。ここで私たちは旧約聖書のホセア書を思い起こしたいと思うんです。この預言書は神の愛を語っています。そして特に食材の愛を語っている預言者です。ホセアという預言者は北イスラエル王国の中で活動した人であります。この時代、つまり紀元前750年頃から725年頃まで、この時は北イスラエル王国の滅亡期にあたるんですね。紀元前722年にはこの北イスラエル王国の首都であるサマリアが陥落しました。当時の大帝国アッシリアが攻め込んできたからです。ホセアは信仰的に堕落した北イスラエル王国の人々に、この滅亡は神様に対する背信によって起こったのだと語ったんです。だから悔い改めてもう一度神様に立ち返ろう、そうすれば神様は我々を救い回復してくださる、そう予言しました。そしてそのことを身をもって示すためにですね、神様はこうされました。このホセアにゴメルという名前の女性をめとりなさいと命じたのです。ゴメルは結婚して3人の子を産みました。そしてその後このゴメルはホセアの元を去っていったんです。それからですね、神様はホセアに対してもう一度こうおっしゃいました。買収婦になってしまったあのゴメルをもう一度買い戻し 愛しなさい、そう命じたんです。ホセアは一体どんな気持ちで彼女を迎えたのでしょうか。地域の人々の笑い者になれなかったホセアは神の愛、特に神の贖罪の愛を体現するために彼女を許すんです。このホセアの姿こそ神様の姿だったのです。神様はイスラエルの民に裏切られ軽んじられました。その屈辱に耐えて許しを与え続けられる神、その神様の叫びがホセア書に記されています。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。胸が痛むような神様の叫びであります。それは罪人を許し愛する神様の涙の叫びでありました。こうしたイスラエルの歴史をパルサイアの律法学者たちは知っていたはずです。でも知っていただけでした。彼らは自分たちは神様に背いていない、正しい、そう考えていたわけです。そこで17節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではない、病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様はパリサイ派の人たちにそう言ったのであります。私が来たのはむしろこういう人たちを救うために来たのだ。私はこういう人たちを呼んでいるのだ。自分の罪に苦しみ悩んでいるこの人々の救いのために来たのだとイエス様はおっしゃったんですね。イエス様はこうしたファリサイ派の人たちに憎まれ妬まれ、そしてそのためにローマ人に引き渡され、そして十字架につけられることになったんです。あのカルバリーの丘に三本の十字架が立ちました。中央の十字架にかけられた主イエスに向かってですね、犯罪人の一人がイエスよ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してください、するとイエス様はですね、はっきりとこうおっしゃったんです。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、そうおっしゃいました。この楽園というこの言葉はですね、愛の庭という意味で昔のペルシャの言葉であります。それがギリシャ語に訳されて楽園となったわけですね。天国であります。誰でも受けるものではない、神様の御心に従って 生きたものが生けるところであります。そしてそこで必ず訪れる神の最後の勝利を待つことができます。この犯罪人は今罪の裁きを受けなければならない人です。この世で生きる価値のない人なのだと宣言された人です。でもイエス様の方に向かって主よ私を思い出してください、そう言ったんです。ただ主よあなただけが私の望みです、そう言ったんですね。ここで私たちは罪の代償を問うことはできません。神様の前では自分も許されなければならない罪人で、だから私を思い出してください、そう祈るものでありたいと思います。ドイツの敬虔なクリスチャンたちはですね、食卓の祈りを捧げるときによく祈る言葉があります。それはこういう言葉です。主イエスを来てください、私たちのお客になってください、そしてあなたが与えてくださったものをここで祝福してください、アーメンという食卓の祈りです。私たちも罪許されたレビがイエス様を招いて食事の喜びを共にしたようにですね、そのように日々の食卓の中で私たちもまた罪の許しを受けつつ、主イエスよあなたはここに来てください、そしてあなたがくださったこれらのものを祝福してください、そう祈りたいと思いますね。私たちの食卓が主の食卓として祝福されますように祈りながら感謝して、日々キリストと共に生きるものとされたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、いつも私たちと共にいて、私たちを御心にかなうものになるように守り導いてください。永遠の救い主イエス・キリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。